こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。柳田邦夫、我が息子脳死の11日犠牲は20歳で自死を図り、脳死状態に陥った次男との最後の11日間を記したノンフィクションである。著者は医療事故。死の問題を長年取材してきた書き手だが、本書で中心となるのは専門家としての見解ではなく、突然脳死した息子の父になった一人の人間の経験である。呼吸を続け体温も残る息子を前に家族は死をどう受け止めるのか、さらに本人の生前の思いをどこまで推し量り、臓器提供という不可逆の決断にどう向き合うのかが記録される。前半では危機の途中にある家族の時間が、後半では脳死と死の意味をめぐる考察が扱われる。個人的な悲嘆での手記であると同時に、脳死臓器移植を抽象的な賛否だけで処理しないための重い思考の記録でもあるこの本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、知っている専門家ではなく決めなければならない父を描く本書の重要な特徴は、脳死や終末期医療について知識を持つ著者がその知識によって苦痛から自由になるわけではない現実を示す点にある。柳田邦夫は死や医療を取材執筆してきたが、息子の後を前にした判断は一般論や制度論だけでは完結しない。医学的に脳死と判定されること、家族がそこに死を実感できること、そして提供を決断できることはそれぞれ別の問題として現れる。温かさや呼吸といった寛大の兆候は家族にとってすでに死んだと割り切ることを難しくする。本書はこの隔たりを知識不足や感情的な迷いとして片付けない。わしろ正確な知識があっても親子の関係が判断を切迫したものに変えることを明らかにする。脳死を論じる際に必要なのは医学的定義の確認だけでなく、定義を受け取る家族の時間と感覚への理解である。専門性と当事者性が衝突する場面を隠さず書いたことが本書を単なる医療解説から隔てている。次に、11日間の記録が示す脳死における筋と死のズレ。脳死は脳の機能が不可逆的に失われた状態として医学的に扱われる一方、人工的な管理の下では心臓が動き、奈良田が温かく呼吸しているように見える。本書の題名にある11日間はこの医学的判定と家族の知覚のズレが持続する時間である。死別は通常筋体の変化や早々によって社会的にも確認される。しかし脳死の場面では家族はベッドの傍らにいる相手へ呼びかけ、反応の不在を受け止めながらも目の前の死んだよなお息子として経験する。著者が記すのは概念上の脳の死ではなく、その状態に置かれた家族が何を見て何を失っていくかである。この視点は脳死を単純に肯定または否定する議論を相対化する。制度や診断基準は不可欠だが、それだけで遺族の納得や平を代替することはできない。本書は死を一瞬の出来事としてではなく、信頼関係、認識が異なる速度で変化していく過程として捉え直させる。さらに臓器提供を善意の結論に還元しない家族の決断、息子の腎提供へ至る過程は本書の倫理的な核である。臓器提供は他者の生命を支える可能性を持つが、提供する側の家族にとっては愛する人の死に際してカナダに関わる決断を引き受ける行為でもある。著者は息子が生前に自己犠牲について思いを寄せていたことを踏まえつつ、父としての愛情、ためらい、喪失感から切り離された正しい選択があったかのようには描かない。ここで問われるのは提供を称賛するか否かではなく、本人の意思をどのように尊重しうるか、家族の同意に何を求めるべきかという問題である。本人の意思表示が重要であっても、実際の局面では家族が医療者との対話を通じて判断に参加し、決断後にもその意味を抱え続ける。本書は提供を美談化せず、決断には救いの可能性と痛みが同居することを示す。そのため読者は臓器提供を自分自身の意思表示だけの問題ではなく、家族と事前に共有すべき課題として考える契機を得る。そして自死による喪失を単純な原因説明や道徳判断から遠ざける。本書は精神的な苦しみを抱えた息子の自死とその後の脳死を扱う。だが著者の記録は自死を一つの原因や家族の失敗へと還元する読み方を拒む。毒された親にとってはなぜ防げなかったのか、過去の言葉や兆候に別の意味があったのではないかという問いが繰り返し立ち上がる。しかし死後に得られた情報から人生を完全に説明することはできない。この限界を認めることは悲惨を軽く扱うことではない。わしろ遺族が抱えやすい在籍感や周囲が行いがちな安易な断定に慎重であるための条件となる。本書では息子を自死した人という一点で固定せず、親子の関係の中で生きていた固有の存在として見つめようとする姿勢が重要である。自死と精神的苦痛を扱う読書には劇的な説明を求めるより、理解しきれない部分を残したまま個人の尊厳を守る態度が求められる。 本書はその難しさを遺族自身の言葉によって具体化している。最後に、個人の手記から脳死論争の前提を問い直す二部構成。本書は息子の危機から臓器提供の決断までを追う記録と、脳死をめぐる著者の考察という2つの層からなる。この構成には個人的な経験をそのまま社会的結論へ飛躍させない意義がある。前半で読者は家族が限られた時間の中で情報を受け取り、感情を揺らし判断に向かう現実に接する。後半ではその経験を踏まえ脳死を死とみなすこと、移植医療を支えること、尊厳ある死を考えることの論点が検討される。重要なのは著者が自らの体験を普遍的な答えとして提示していない点である。当事者の経験は制度設計の代わりにはならないが、制度が見落としがちな問いを可視化する。本書が投げかけるのは、脳死をめぐる立場の選択以前に誰がどのような説明を受け、どの時間の中で誰と決めるのかという前提である。医療倫理を学ぶ読者にとっても、抽象的な原則と具体的な関係性を往復して考えるための素材となる。結論として、本書は脳死臓器提供実施後の遺族の悲嘆について、制度や賛否の知識だけでは捉えきれない側面を考えたい読者に向く。とりわけ臓器提供の意思表示を考える人、医療看護福祉に関わる人、あるいは家族の危機における意思決定を学びたい人に有益な視点を与える。ただし、自死と死別を正面から扱うため、同種の経験の直後にいる読者には負担が大きい可能性があり、読む時期や環境を選ぶ必要がある。類書には脳死の医学的説明、移植制度の解説、遺族の手記がそれぞれある。本書が際立つのは、それらを父親自身の切迫した記録の中で結び、専門知と当事者の感情の隔たりを可視化した点である。著者は答えを簡単に一般化せず、提供の決断にも、脳死を死として受け入れることにも残る痛みと迷いを置く。そのため、読後に得られるのは特定の結論ではなく、家族と意思を共有する必要、医療者の説明と支援の重要性、死を論じる言葉の慎重さである。重い題材を通じて他者の決断を軽々しく評価しないための判断力を養う一冊といえる。ご支援いただける場合は、柳田邦夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。